皆さんこんにちは。 TLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？ TLS ポッドキャストはプロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイト、ダンサーズライフサポート .com のブログ音声バージョンプラスポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日にお送りしています。このポッドキャストをリアルタイムで聞いてくださっている方々はご存知のように、今日は6月4日、実は私の誕生日です。36になりました。30になるのは楽しみだったんですが、40になるのは怖いです。年齢を重ねることが怖いのではなくて、それは人間というかこの地球に住んでいる限りみんな同じ時間が流れていくので問題はないというか、逆らう必要はないと思ってはいるんですが、40になるのが怖い理由は、ちゃんと大人になった年齢で私の業績っていうの、今までやってきたことが形になっているか、社会の役に立っているか、次世代の子たちにとってこういう大人になりたいよねという背中を見せていられるかというところに自信がないからです。結果だけを見ていても意味はないと思うので、やることにフォーカスして一歩ずつ正しい方向に歩いていけば結果が隣をついてきてくれるとは思うんですが、間違った方向に歩いてるかもしれないと思うとね、特に会社に勤めているわけではない私にとって、 DLS の CEO として誰かの道しるべ通りに進んでいくことができないというか、誰かが先に歩いてくれた道があるわけではないので、より一層不安にはなります。そうそう、私は極度の方向音痴でもあります。お店から出るとどっちから歩いてきたのか分かんなくなっちゃうんですよ。それが何度も通っているショッピングセンターだとしても。方向音痴の話をするのが今日のポッドキャストではなくて、大人ってすごいよねという話をしようと思ってます。題名通り、愛ママ、つまり言葉通り私佐藤愛の生みの親である宮子さんの話をちょっとしていきましょう。私の人前で話すことがストレスでは全くない性格や、本心がどう思ってるか別として、全ての行動を見て妙に自信があるように振る舞うところは父から、細かい作業が実はすごく好きなところと、フェミニストのところは母からもらったと思ってます。父の超がつくほど練習熱心な部分と、母の恐ろしいほど本を読むところは残念ながら私には届かなかったようです。ちなみに学年で2歳離れた妹がいますが、彼女は宇宙人です。いい意味でだよ。だけど宇宙人だと私は常に思っています。6歳の愛ちゃんをお隣に引っ越してきた同い年のお友達と一緒にバレエを習わせたと思ったら、ほぼ毎日踊ってるし、学校のホリデーは講習会に毎日通ってるし、土日は東京に住んでいる祖母の家に泊まりながら地元の先生以外の人から習ったりと、本当にお金のかかる娘だったことでしょう。そうと思ったらバレエ留学をしたっきり帰ってこないしさ、気がついたら顔出し本名出し 100% でオンラインで仕事をしているし、実家に定期購読もとっくの昔にやめたはずのバレエ雑誌クララが毎月届くようになって、ああそれ今度帰るときにもらうから取っといてなんて事後報告をされるというねいつか宮子さんを愛さんのティータイムのゲストに呼んで、こんな娘が育っていったのを見てどう思うのかを聞いてみましょうね。この話が聞きたい人は hello@dancerslifesupport.com にポッドキャストリスナーというメールを送ってください。数が集まったら宮子さんに直接交渉してみましょう。私がバレエ歴のお話をするとき、自分の怪我やボディイメージ、辛かったことや間違ってることをお話しするときはもちろん私目線です。でもその裏には常に私の両親がいます。結局娘がバレエを習うということは、親が許してくれて初めて成り立つものだし、レッスンの月謝や送り迎えはもちろん、講習会の申し込みや留学の書類サインなども未成年ができるわけはありません。娘が怪我で辛い思いをしていたら、もっと辛いのは親の方なのかもしれません。だって何もできないことを知ってるから。バレエの先生、バレエ界全体の理不尽さに気づくこともあるかもしれないけど、見ないふりをしてるのかもしれないし、治療会が役に立たない、もしくは必要な情報を全部くれないことに憤りを感じることもあるかもしれません。まあうちの親はそんなことを全く言っていませんでしたから、ただ自分たちは何も知らないからプロに丸投げだったのかもしれませんね。ただ昔宮子さんとの会話で、もっと早くから留学をさせてあげた方が良かったのかなと思ったこともあると聞きました。私は昔からバレエ留学がしたかったんだけれども、家庭の方針は高校までは終わらせるだったからです。ちなみに小学校までの私は俗に言うわがなわ体型っていうものだったので、その時に留学していたらよかったのかもということね。今の私なら、いやいや何も準備をせず留学したいと口先だけで夢を語っている子供を、気が強くて文句ばっかり言っていたあいつをちゃんと勉強する環境に置いてくれてありがとうとは思うんですが、 親は毎回子供のために何かを決断すると、それがイエスだろうがノーだろうが、アンサーするときには果たしてそれが正しかったのか、娘のためになっているのだろうかと常に考える生き物なのかもしれません。美代子さんだけでなく、私の父もやりたいことはやらせてくれるけれど、下手に口は出さないという素晴らしい人たちでした。自分が子供の時って親は一セットしかいないじゃないまあそれは今もそうなんですが、でもバレエ学校で10年以上働いてきた中で、何百という生徒と同じ数の親を見てきたので、お金は出すしサポートはするけれど、厳しいところがあって自分が知らないことには口を出さないということができる保護者は実は少ないんだろうなということに気がつきました。二人ともバーが低いというか、結構簡単に褒めてくれる人たちでもあります。なので私は長いこと本気で自分がとっても可愛くて頭がよくって何でもできる子だと思ってました。社会の荒波に出てみるとそうではないことに気がつくのですが、摂食障害や怪我からの鬱になっても自己肯定感が比較的高いところは、多分家族を褒めるのが結構普通に行われている家庭にいたからだと思います。これも普通だと思っていたんですが、多くの家庭がそうではないということに大人になってから気がつきました。先日家族の LINE グループに自分が描いた絵を自慢げに持っている父の写真が送られてきたんだけれど、そこについていた美代子さんの一言、自分で本やら YouTube やら見て描いてた、見ていて偉いなと思うほど熱心な方ですね、可愛い人たちでしょ、結構な歳なんだけどね。なんて親自慢をしていると変なポッドキャストになってしまいますので、話をビジネスに戻しましょう。 DLS が昔行っていたバレリーナの卵サポートセッションという名前のセミナー、通称卵の会という、バレを習っている子たちを持つ保護者向けの情報セミナーをやっていた時に、コーディネーターではなくチアリーダーになってあげてくださいとお話しするスライドがあります。親が何でもやってあげるのではなく、ただ放置するでもなく、バレエの世界は精神的にも早くから大人にならなければいけない世界なので、周りのお友達よりも早くから自立させる練習が必要だと思います。バレエ留学させるとするならば、成人が18歳の国に行くことになるわけですが、日本では18歳はまだ学生です。社会的に求められる自立や責任のレベルが全く違います。たくさん否定もリジェクションもある世界なので、親が第二のバレエの先生になる必要もダメ出しする必要もないと思います。私たちダンサーは自分のできないところをしっかりと毎回鏡で見て知っていますので、ご心配なく。だけどチアリーダーがいるといないでは気持ちが全然違います。ほらスポーツでもホームでの試合とアウェーでの試合が違うように、自分の後ろに、たとえコートに出て一緒に戦わなくても応援してくれる人がいるっていうのは心強いものなんですよね。もちろん子供が未成年であるということは、正しい方向にちょいちょい突っついてあげなければいけないこともあるかもしれません。私みたいに方向音痴の子だったら特に。ただ今まで親が良かれと思ってやってきたことが結果として子供のためにならないケースもたくさん見てきました。例えば私が中学生の時にローファーの中に入れていた中敷きは、市販されている横着改善のものだったのですが、ほとんどの横着改善アイテムが医療機器ではないことからも分かるように、しっかりと解剖学を勉強した人が医療的に作っているものではありません。そのため私の中敷きは横着改善ではなくて、足首のロールインをするように、つまり土踏まずを潰すように練習させてくれていました。成長期の体に。これが分かったのは DLS を始めてからです。知識があれば簡単に防げたことですが、バレエの先生でもなく医療関係者でもない親にそんなチョイスはできないですよね。特に私が子供だった時はネットで情報収集なんて時代ではなかったので。でも今はネットで情報収集はもちろん、 DLS がやってるようにオンラインでお家にいながら海外のセミナーを受講することも、海外バレエ学校やカンパニーのオーディション用にビデオをネットにアップロードすることもできます。でそうなってくると、正しい情報がどこにあってどれが正しくないのかを判断することができる力っていうのがより大切になってきますよね。結局横着改善アイテムはネットを使ってなくても近所の松木屋にあるんですから。そして美代子さんの考えれば、父は横着である、娘も横着になってきた、早くから改善できた方がバレエで求められるラインに近くなるであろう、よって購入に至ったのでしょう。愛情から来る、そして DLS 的に見るとアライメントを日常生活でも改善しようとするいい面でもあったんですが、ちょっと爪の甘いリサーチでした。 6月よりというか5月末よりといった方が正しいのですが、 DLS ではバレエ教師のための月一勉強会というものを開催しています。これはモジュール1、2を受講してくれた、つまり解剖学の基礎がちょっとある先生方が自分の生徒さんやスタジオ内の悩みに合わせて必要なトピックが学べるようになっているシステムです。でもそれをインスタにアップしたら、多くの保護者の方から保護者向けもやってほしいという声をいただきました。そりゃそうだよね、トピックが成長痛、側腕症とかダンサーによくある怪我なんだもの。通っている先生が勉強してくれないんだったら、家族でできることを本人と保護者が一緒に勉強しなければいけないですよね。ということで、試験的にではありますが、家族で学ぶダンサーの怪我シリーズを3回のみ行ってみることにしました。6月9日は成長痛について、成長している成長期の体というのがどういうものかということと、スタジオの外でできること、気をつけることを学びます。6月16日は側腕症、予防から改善、そして側腕とともに踊っていくために知っていきたいことを学んでいきます。6月23日は疲労骨折、ダンサーの足怪我ナンバーワンと言ってもいいんじゃないかと思われるこの怪我のメカニズムを、ダンサー目線からバレエの世界からお話ししていきます。お金を払ってお医者さんに見せても、シップして痛いときは休んでねとか、バレエやってるからだよ、やめたら治るよなんて言われて腹が立っているご両親から、どんな怪我がダンサーに起こりやすいかを事前に知識として知っておいて、怪我のサインにすぐに気がつけるようにしたい人まで。共働きのお家もダンサーには多いので、だってほらバレエってお金かかるもんね。ライブで参加できない方は後日録画ビデオの観閲だけも可能です。申し込みは DL ストアからどうぞ。ということで、今日のポッドキャストはここまで。終わらせる前に、実は宮子さん、結婚する前の苗字は吉田だったんです私がバレエをやってるのはこのためではございませんが、世の中面白いつながりがあるもんですね。お父さんの名前はと思われた方、ヒントは私が仲良くさせていただいている仙台にあるバレエの先生と同じですって言ったら、わかりますかねハッピーダンシング、佐藤愛でした。